地上にいる私たちに、みんな私の生涯で本当にどうなったか、苦しんでいる、悲しんでいる、やるせない思いでいる、そうじゃないんだと、イエス様が喜びなさい、新しい朝だよ、おはよう、天国で迎え入れてくださって、全部消え去って喜びに満たされているんです。これが天国からのメッセージなんです。この説教の後で賛美歌は新聖歌の128番を歌うことにしています。翻訳者が違うために歌詞が違うんですけども、まあ、内容は一緒です。去年放送されました連続テレビドラマ小説エール、この主人公の妻小山音のお母さん、まあ、それを演じた薬師丸ひろ子さんがドラマの中で歌ったこの賛美をぜひご一緒にと思って選びました。復活を記念する賛美が NHK で放送された、私朝ドラってあんまり見ないんですが、たまたまこの放送は不思議なように見てまして、びっくりして本当に感動したんです。なぜ、まあ、その関内光子という役の人は、まあ、クリスチャン、聖公会の信徒という、そういう設定ではありました、ありましたが、賛美歌をそれも丸々歌うシーンがどうして撮られたんだろう、まあ、不思議に思っていろいろ調べたり、まあ、別の先生からお聞きしたりしたんですね。そうすると、まあ、こんな感じだったんです。東方最初そんな予定はなかったそうです。で、脚本家は戦争に対する悔しさを光子さんに狙っていただこう、用意されていたセリフは戦争の昆虫症、昆虫症と唸りながら地面を叩く、そういうシーンだったそうです。しかし薬師丸ひろ子さんがキリスト教徒である光子ならばどうするだろうと考えて、賛美歌を歌いたい、薬師丸さん自身が申し出たそうです。で、まあ、その場面っていうのは自分の自宅の焼け野原、空襲で焼け野原になっている、そこで、まあ、戦争の終わり、負けたという知らせを聞いて、何だったんだと、まあ、言わせようとさせたのを、いや、それで終わりではないと、受け止めきれない現実の中で救いを求めて、その信仰から賛美が自然と出てきたという、そういう思いに導かれたというんです。しかも薬師丸ひろ子さんはその歌、まあ、百合の花が出てくるんですが、この百合というのは復活という意味もあるとご存知だったんですね。で、なぜ知っておられるかというと、ミッション系の玉川大学在学中、礼拝でよくこの賛美歌が歌われていた、でその意味も知っていた。で、それは玉川学園の創設者の奥様の愛称だったというんです。それでさらに、そのドラマのエールの、まあ、キリスト教の交渉者、まあ、ちゃんとその信仰的に教会としてそれは大丈夫なのかどうなのか、それをちゃんと検証する立教大学の教授、今年からなんと総長になったそうなんですが、で聖公会の聖職者であるこの西原先生が提案を受けて、実は一節はもうダイレクトにキリスト教の信仰を歌う歌詞なので、二節だけにしましょうと提案したそうです。ところが薬師丸ひろ子さんは一節二節を完璧に暗唱して臨んで、まあそれでも全部歌って、やっぱ全部歌わないと二節だけ歌うというのはやっぱり違うと、まあそれもそうだなと、信仰持ってる方は本当にうなずかれると思うんですよ。二節だけ歌うというのは全然自然ではない。 まあ、その中で、まあ、カットされて部分的に使われるなら、まあ、でもご存知の方はご存知だと思います。賛美は1秒もカットされることはなかったんです。まあ、エールはドラマです。で、関内光子という人物も、あのモデルの人物は実在しているんですが、その人は多分クリスチャンじゃなかったと思います。しかしその光子が終戦を迎えた時どうするだろう、キリスト教徒が終戦を迎えた時どうするだろう、その心の中から出てくるものは何かと思い巡らせた時に、この根畜症という悔しさではない、恨みの言葉が出てくるのではない、復活の信仰が、新しい命が、その終戦、今まで日本が勝つ勝つと言ってもう全てを犠牲にしてきたのは何だったんだという中にあっても、復活の信仰が出るのだという結論に対して表現され、それが全て放映された、これは紛れもない事実であり、そこには薬師丸ひろ子さんの実体験から出たその信仰というもの、まあ、薬師丸さん自身が信仰を持っているわけではなくても、そこで伝えられた信仰が確かにあったんです。戦争中、多くの人たちが万歳と戦地に送り出され、また天皇陛下万歳と言って命を失っていきました。あれは何だったんだ、あの万歳は何なんだと、まあ、脚本家はその思いを戦争の根畜症というセリフで表現する予定だったんですが、しかしそうではないと復活の賛美が、イエス様の復活がそこに表された、憎しみのセリフが復活の喜びを歌う賛美に変えられた、戦争が終わって多くの命が失われたという、その中で新しい命が生まれるという賛美が表されたんです。昇天者の全ての方々がそのように一切が変えられるイエス様の喜びなさい、おはようと迎え入れられている、それは空の墓を信じる私たちにも与えられる救いの恵みです。私たちもまた死んでからではない、その前に、あ、イエス様が迎えてくださる、毎朝毎朝、それこそ困難の中にあって体を弱くしている方、いろんな困難を抱えている方は、本当に今日も明日が来るだろうか、朝が来るだろうかという不安を持っている方もあるかもしれません。イエス様はそうした私たちの普段の生活の中でも、新しい朝だ、新しい命だ、おはよう、絶えず救いを与えてくださる、よみがえりの命を与えてくださる、どうしても自分では取り除けることができない、その全てを取り除けて光を与え、救いを与えてくださる、喜びなさい、新しい朝です。イエス様が導いてくださるお方なのだと信じていただきたいと願います。お祈りをいたします。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。さあ、治めていた場所を見なさい。天の父なる神様、多くの苦しみに縛られる私たちに、それは取り除けられる。さあ、治めていた場所を見なさいと、私たちに希望を与え、嘆き、苦しみ、悲しみが取り去られる新しい朝が、 そしてイエス様がおはようと迎えてくださるその御国の喜びが私たちに与えられるということを心から感謝いたします。主よ、どうぞ今日来られた方々にあなたが迎え入れてくださるおはようと喜びなさいと、自ら死からよみがえられ、その苦しみの一切を受けられて救いを与えてくださるお方であることを喜んで聞くものとなり、またことあるごとにそのあなたの御声を聞き続けるものとして導いてくださることをお願いします。そして主にある天におられるすべての方々があなたからその言葉を聞いて今喜びの中に置かれていることを信じて、私たちにも同じ喜び、また平安を与えてくださいをお願いします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。